今日はマタイの福音書28章16節から20節です。このところには弟子の派遣のことが語られています。16節を見ると11人の弟子たち、そこには裏切ったユダはいなかったわけですけれども、神様はこの11人の弟子たちを使わされるにあたって、このガリラヤのある山に登っていったと、ここに記述があるわけです。それはどの山かは分かりません。しかしそこで非常に重要なことをこの弟子たちに語られるということになったわけです。彼らはイエス様に会って礼拝したと17節にあります。しかしその中にはまだこの復活のことがもう分からない、ここには疑うとあるんですけれども、決してそれは不信仰という意味ではなくて、むしろそれをもう把握していくということができないというような意味合いであると思います。私たちも神様のことが全て分かっているのかというと、まだまだ全部分からないわけです。もし私たちが神様のことが全部分かるならば、その神様は自分よりも小さいということになってしまうわけです。ですから私たちは全てのことが分かっているというわけではないわけです。そしてこの弟子たちに対してイエス様はこの18節から20節に非常に大切なことを語られています。一つのことは権威が与えられているということであるわけです。私は天においても地においても全ての権威が与えられています。全ての権威、もう一切の権威、しかもそれは地上だけではない、天においても権威が与えられている。確かに神に敵対するサタン、悪魔はこの世の権威者であるわけです。しかし彼は実は神とは同等ではない。おそらくはひょっとして十分わからない人は、何か悪魔が神と同等のように思っているような人がいるかもしれませんけれども、決定的な違いは神は創造者であるということです。しかしこのサタンは無から有を作るということはできないわけです。そしてイエス・キリストは実はこの神ご自身であり、このところにおいても天においても地においてももう一切の権威を自分は持っているということをはっきりと語られたわけです。以前弟子たちは同じようにイエス様によって派遣されるということがあったわけです。その時に悪霊を追い出し、そしてまた病の人たちを癒す、イエス様は彼らを使わすにあたってその権威を彼らに与え、そして彼らはそれぞれのところに行って人を癒し、また悪霊を追い出す、弟子たちが帰ってきた時にもうイエス様と同じようなことをすることができたと言って喜んで帰ってきた時があったわけです。しかしイエス様はそのことを喜ぶなということを言われたわけです。むしろあなた方の名が天に記されていることを喜びなさいということを語られました。重要なことはそうした力を表すというのではなくて、救いを伝えるということであるわけです。私たちの名前が天において永遠の命の書に自分の名前が記されている、そしてまた天の御国で生きることができる。私たちはやはりその救いということを第一とし、そしてそのために実はこの神様は権威を与えてくださり、力を与えて私たちをもうあらゆるところ困難なところにも使わせてくださるということを私たちは覚えなければなりません。そうした力を振るうということではなくて、人にこのイエス・キリストの救いを述べ伝えていき、そしてその人の名前も天に記される、命の書に名前が記されて、私たちは神の御前で天の御国で永遠に生きるということであるわけです。そして19節を見ると、 ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。この弟子とするというのはもちろんこれは私たちの弟子ではないわけです。イエス・キリストの弟子とする、キリストを信じ、そしてまたキリストの言われる言葉に従っていく、そういうものとなすということであるわけです。もちろん私たちもこのキリストの弟子であるという自覚を持っておく必要があるわけです。同じ人間であり神の御前に仕える、決して自分は先に信じたから自分が偉い、そうではないわけです。私たちは等しく神の御前にあってキリストの弟子である、そしてまたそのことをまた私たちはなさなければいけないということであるわけです。決してただ信じているその教えだけ伝えるというのではなくて、その人がこのイエス様に共に従い、また仕えていけるように、また私たちはそうしたことを他の人たちに成していく必要があるわけです。またこのところにはバプテスマを授けということが明確に出ています。ただ伝えるというのではなくてバプテスマを授ける、まあ、その当時バプテスマといえばあのバプテスマのヨハネがヨルダン川で、神霊という形で行っていた、まあ、それが一般的であったわけです。でも今日はもうあらゆる国に伝えられている行く福音が、そのイスラエルの限定されたところだけではなくてもう全世界に述べ伝えられていき、またいろんな人たちに伝えられていく。ですから今日においてこの洗礼を授けるっていう形はまた違いがあるわけです。全てを洗礼でするっていうことはありません。例えばもう重病の人にですね、じゃああなたはその川に入れなさいって言ったって、それは無理なことであると思います。ですから私たちはまたこの形は違うけれども、このバプテスマを授ける、そしてバプテスマのヨハネは、私は水でバプテスマを授けたけれども、しかしまた霊によって、後に来る方はバプテスマを授けるとイエス様のことを語られたわけですけれども、このバプテスマには救いのバプテスマ、そしてまた私たち自身が清められて、もう全く神のものとなる聖霊のバプテスマ、そうした恵みに私たちは預かることができるようになるわけです。そして20節にはあなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。そのすべてのことはこの聖書一冊にもう要約されている、すべてのことがこの聖書66巻に書き記されてあるわけです。そのことを私たちは実際に行い、またそれを守るように教えていく。しかしそれは私たちの力でできるものではないということを知らなければならないわけです。むしろその後に、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、いつもあなた方と共にいる、自分がなすというのではなくて、神様が私たちをその器として、またある意味道具として用いてくださり、私たちを神様の働きのために用いられるということであるわけです。コリント書でパウロは私たちは土の器であるということを言いましたけれども、まあ、私たちは弱い、脆さがある、また欠けているところもあるかもしれないわけですが、しかし重要なことはその器の中に何があるのかということであるわけです。まあ、彼は私のうちにキリストが生きておられるということを証しをしましたけれども、私たちのうちにもこのイエス・キリストが生きておられる、いつもあなた方と共にいます、このことを覚えて私たちは主から使わされていく、自分が救われたようにまた救われた人々が起こされるように、私たちは信仰に励ましていただきたいと思います。